アノムカ。
皆さんこんにちは。ポポのあの頃を迎えにのお時間です。この番組では昔好きだったこと、夢中だったこと、今は見なくなったもの、そしてあの頃言えなかった気持ちを今の自分でもう一度迎えに行きます。昔のことって思い出そうとして思い出すより急に来ることありますよね。夕方の匂いとか、昔流行ってた曲とか、帰り道とか。そんな時、私の中では懐かしいより先に昔の自分に会いたくなる感覚があるんです。だから聞いている皆さんにも少しだけ思い出したい昔があったら一緒に迎えに行けたら嬉しいです。それじゃあ今日もあの頃を迎えに行きましょう。今日は初回ということで、この番組を始めようと思ったきっかけをお話ししようと思います。最近ふと幼い頃の写真とか懐かしい曲とか、何気ないきっかけで昔を思い出すことが増えたんです。その時に気づいたのが、忘れてたんじゃなくて、ああちゃんと心の中に残ってたんだなってことでした。子供の頃に好きだったものも、その時感じてた気持ちも、全部全部今の自分につながってる気がして、だからこの番組ではただ懐かしむだけじゃなくて、あの頃の自分に大丈夫、ちゃんとここまで来たよって会いに行く、そんな時間にしたいと思っています。まああとは単純にラジオパーソナリティに憧れていて、今まで後悔ばっかりの人生だったけど、間違いじゃないって言いたいし、やりたいことしっかりやりきってみたい、声でこういった気持ちを残せていけたらいいなと思って始めました。では早速、今日のトークテーマは一番古い記憶。私の一番古い記憶は 2,3 歳の時だったと思うんですが、体験教室に行ったことです。体育館みたいな多目的ホールみたいなところに母と一緒に行ってフラフープを触っていました。他に誰かいたとか、具体的にどんなことをしたとかはぼやっとしか覚えてないんですけど、その場所に行って楽しかったっていう記憶というか感覚だけは覚えてますね。多分幼馴染の子もいたんと違うかな、恥ずかしがりで自分から輪に入ったり声を発することが苦手だったんですが、この日だけは母からちょっと離れていろいろ遊んでたような、それに一回だけじゃなくて何回か行ったんじゃないかな、確か。すごい楽しかったんですよね。スポーツが得意っていうわけではないんですが、この時の経験や思い出があるからか、体を動かすことはすごく好きですね。で、それに幼稚園に入る前に、こういった集団の中で遊ぶことを経験したからか、幼稚園ではまだ頑張っていけてたかな。まあそれでも母と離れる時はもう毎日この世の終わりくらいにもう策を掴んで大泣きして、先生も困らせてましたけど、こういうのに言ってなかったらもっともっと人間恐怖症だったかもしれないです。で、小さい時のこういう経験で自分の感性とか考えて形作られると思うんですけど、私の場合は幼い頃から結構周りの目ばっかり気にしてて、怖がってどうしたらいいんだろうって、まあ、恥ずかしがりなところとかも、まあ、自分から輪に入れなかったこともそれにつながるんですけど、まあ、どういうのが正解なのかっていうのを結構考えたりしてたので、そういうのがずっと続いてあると、人の感情を見る目というか、感じる力というか、表情とか声色だけで相手がどんな感情でいるのかなんとなく感じれるようになってると思います。で、まあ、大人になるにつれてそれがしんどい時もあって、いろいろ考えすぎて塞ぎ込んだ時期もここ何年かであったんですけれども、 自分が弱いからこそ相手の弱さとか悲しさにも敏感で共感したり寄り添えるっていうところは、まあ、良くも悪くもって言った自分の長所として捉えています。で、本当にすごい気遣いだったんですよ。もうずっと幼稚園の時とか周りの友達がこれどうしたいんかなとか、お母さんお父さんに褒めてもらうにはどうしたらいいのかなとか、あとは、まあ、幼稚園の頃で言うと発表会で主役をすごいしたいなって、まあ、結構目立ちたがり屋なところもあったのでしたいなって思ったんですけど、それをしたら周りにどう思われるのかなとか、結構ね小さい時からいろいろ考えてたのも覚えてます。で、この主役っていうのが生活発表会でする劇の美女と野獣のベル役だったんですけれども、母がディズニー大好きで、私がお腹にいる頃から曲を聴かせたり映像を見たりしてたんですよね。で、生まれた瞬間からもうディズニーのぬいぐるみとか服とかおもちゃとかに囲まれてるわけですよ。だからもう私も生まれる前からディズニーファンなんですよね。で、しかもベルは、まあ今もですけど、当時すごく好きなプリンセスでしたし、主役したいって思ってたのと、先生にもやってみないって言われてたのに、もういろいろ考えすぎて、したくないって答えてしまって、めちゃくちゃ後悔してます。あの時ベルをしてたら、何か変わってたかなとかもちょっと考えちゃいますね。で、まあ話ちょっとそれちゃったんですけど、あとは記憶で言うと、まあ自分では全然覚えてないんですけれども、もっともっと古い時の記憶もあったらしくって、母曰く3歳の時に一緒にお風呂に浸かっていたら急にお腹の中の記憶あるって言い出したみたいで、こんなお風呂みたいな水いっぱいあってふわふわしてたって話してたんですって。で、振り切った時ね、すごーと思って、そんな話した記憶もなければ、もちろんお腹の中の記憶なんて今もう全然ないですし、こういうのちゃんとね大人になっても覚えている方いらっしゃるかな、わかんないけど、覚えておきたかったなっていうのは思いますね。もう予定も全くないですけれども、自分に子供がいたら絶対お風呂入ってこの話聞いてみようって思いましたね。小さい頃の記憶ってない方もいらっしゃると思うんですが、私は結構覚えている方で、しかも自分目線の映像と俯瞰で見た映像と両方で思い出せるというか、残ってるというか、特殊なタイプだと思います。人の話を聞くときも頭の中で映像をイメージしたりするので、実際なんか痛くなったり悲しくなったりもするんですけど、同じ方いらっしゃいますでしょうか、ね、結構不思議な感覚です。こうやっていろいろと昔の話、まあ、昔の思い出思い出すと、結構記憶って曖昧になってたりするものもあれば、鮮明に残っているものもあって、残っているっていうことはそれだけ印象深かったんだなって気がします。まあ、小さい頃の記憶なので、自分のいいように解釈してたり美化されたりっていうのは多少なりともあると思うんですけれども、それでも自分にとっては大事な記憶や思い出なんですよね。たまにびっくりするんですけど、小さい頃車で向かってた場所が大人になって行ってみると家から結構近かったり、こんなに小さい場所だったんだって思ったり、幼い自分にとってはもう広い世界で大冒険みたいだったけど、なんてことなかったんだなって笑えたりねしますよね。大人になってもどれだけ小さくても日々の驚きや感動は大切にしたいなって改めて思います。
アノムカ、
今日は純粋に楽しいと感じていた気持ちをこう話して思い出せてすごく良かったです。そして周りの意見に流されて本当にしたいことをしたいと言えなかったあの頃の自分に、言うだけはただなんやからなんて返されようと何でも一回言ってみたらよかったね。でもそんなビビりで自分から何もできなかった私、今は自分のしたいこと自分の力で頑張ろうとしてるよ。見ててね。ではそろそろお別れのお時間です。今日は少しだけあの頃を迎えに行けたでしょうか。もしよかったら皆さんの迎えに行きたい記憶も教えてください。また次回一緒に迎えに行きましょう。お相手はポポでした。